All right, so let's begin our message. So I wanted to begin this morning by talking a little about culture. Each of us in this room, we identify with a particular culture. And much of the way that we interact and behave with each other, it stems from our culture. So I, for example, was brought up in the United States, which means I've been trained in certain social situations to do certain things.
アメリカの社会で通用するような様式に従って私は行動しているんです。
For example, if someone achoo sneezes, I know that I need to say bless you.
なので誰かがくしゃみをした後、私はブレスユって言います。
Or when I meet someone for the first time, I've been trained to give them a nice firm handshake to greet them.
で、初対面の人に会った時は、固くこうしっかりと握手をするっていうふうに訓練されています。
I do these things because this is what was taught and modeled to me by my parents and elders.
こういうことはもう私の両親だったり、祖父母だったりからずっと引き継がれているので、そういうお手本があったので、私も、そういうふうに学んできました。
This is the way that culture works in a society.
社会の中で文化はこのようにして機能しています。
But what I really want to talk to you guys today about is not culture in general,but the kind of culture that God would have us conform to. Because if you truly are a follower of Jesus Christ, then your citizenship, your culture, really isn't of this earth.So we're going to continue today with our discussion on Titus and how the gospel of Jesus Christ can transform a culture. And how, in order to transform a culture, we need to be teaching Christ properly, and we need to be living for Jesus Christ totally.
信じていないといけないですし、完全に、
teaching Christ properly and living for Jesus Christ totally, completely.
そのイエス・キリストについて、教えていかないといけない、伝えていかないといけないですし、完全に私たちが、キリストに習って、生きていくことが重要です。
So before we read, let's go to the Lord in prayer. Dear Heavenly Father, I come before you in Jesus' name. Lord, I just pray that you would get me out of the way and have us focus on your word now.I pray that you would prepare our hearts and minds to receive your word today. And we invite your spirit now to come and speak to us through the message of Titus 2 that we'll be going over.We pray this in Jesus' name. So if you remember from last week, this is an epistle that was written by the Apostle Paul to Titus. And its purpose was to advise Titus on how to organize and lead the churches on the island of Crete. It's a short letter, but one that Marcus told us last week is the master plan on how to build a church in Crete.
先週マーカスが話したところをまとめるとクレテ島にどのように教会を建てるかの基本計画というところだったと思います。
So we pick up now in chapter 2.
2章のところに行きたいと思うんですが、
And here, the Apostle Paul is going to be giving instructions on how to teach and encourage various groups within the church.
ここで、パウロは、教会にあるいくつかの、グループに、教えて、そして、励まそうとしています。
So let's start. Can I have someone please read for me verses 1 through 6?
どなたか1節から6節までお読みいただけますか?
Thank you, Masumi-san.
2章の1節。そこでまず第一節。願い、祈りと、祈りと、感謝と、すべての人々のために。王たちやすべての高官たちのためにも捧げなさい。私たちが常に真実と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も、
Good, thank you. Yeah. So right in verse 1, there is an emphasis that is being placed on the words sound doctrine.
6節まで読んでください。
Oh, we've been reading the wrong verses. That's okay.
Sorry.
Version が違う。So it's Titus. So Titus chapter 2, verses 1 through 6.
あなたは健全な教えに、かなうことを語りなさい。年寄りの男には徹底し、品位を保ち、分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であるように努めなさい。同じように年寄りと女には、聖なる務めを果たす者にふさわしい、ふさわしく振る舞い、抽象せず、大酒の虜にならず、良いことを教える者となるように努めなさい。そうすれば彼女たち
Good, thank you. Yes, so right in verse 1, there is an emphasis that is being placed on the words sound doctrine.
一節のところで、健全な教えというところが、強調されていると思います。
Could you read again for me, Masumi-san, verse 1 one more time?
一節。あなたは健全な教えにかなうことを語りなさい。
Yep, so sound doctrine is what it says in English. And this isn't actually the first time that Paul emphasizes these words, sound doctrine.
英語では、サウンドドクトリンというんですが、この健全の教えというのは、パウロがここで初めて言うことではないんです。
These exact same words appear in chapter 1 of Titus, verse 9.
テトセの手紙の1章の9節にも出てきます。
Sorry, Judy, could you read for me chapter 1, verse
9節お願いします。1章の9節。
Good. So in chapter 1, verse 9, Paul is telling Titus to encourage others by sound doctrine.
なので、この、9節の、1章の9節のところでも、パウロは健全な教えを持って、励ましたりすることができると言っています。
And in chapter 2, verse 1, Paul is telling Titus to teach sound doctrine.
そして、2章の1節のところでは、その健全な教えにふさわしいことを話しなさいと言っています。
So the question is, what is sound doctrine?
ここで疑問に上がっているのは、何が健全な教えなのでしょうか?
Basically, Paul is instructing Titus here to give healthy teaching to the Christians in Crete.
パウロは、ここで、クレテの、クリスチャンたちに健全な教えを与えるようにということを言っているんです。
And healthy teaching would be teaching that boasts in the cross of Jesus Christ and edifies those who hear it.
この健全な教えというのは、イエス・キリストの、十字架に、ふさわしいような教えであって、この教えを聞く人にとって教育的であるということです。
So we're not talking about healthy teaching like go to the gym and work out and have a healthy diet. Not that kind of healthy teaching.
ここでなんか健康的な健全なというのは、ジムに行って運動したりとか栄養を考えて食べるということは指していません。
We're talking about healthy teaching that is Christ-centered and God-focused.
ここで健全なというのは神様に焦点を当てていてイエス・キリストが中心にいるという教えです。
So after verse 1, in verses 2 to 6, we have the Apostle Paul, and he's talking about various groups that are in the church and how they are to behave and relate to one another.
この2章の2節から6節のところでは、パウロは、いくつかのグループ、教会の中のグループについて分けて話していて、お互いにどういうふうに行動し合うかみたいなことについて話しています。
You have the older men and the older women who are to be teaching the younger men and the younger women by words and examples.
年配の男性、女性が若い世代にどういうふうにこの教えを説いていくか。ということも書かれています。
So, verse 3 tells us that the mature men and women, that the way they are to teach is they are to teach what is good.
3節に書かれていますが、年を取った婦人たちが、どう教えているかというところで、良いことを教えるものであるようにと言っています。
And in verse 6, it says that they are to encourage those who might be younger, whether it be age or maturity or in their walk with Christ.
6節では、若い人々には、思慮深くあるように進めなさいというふうに、励ますように書かれています。
You also have in those verses Paul listing for us some godly characteristics that each of these groups of people are to model and live out.
そして、パウロは私たちがそのグループの人々がどのようになことをお手本にして生きたりしたらいいかというその神様を敬うのにふさわしいようなそういう特徴について挙げています。
So all of these godly characteristics can be boiled down into two main categories.
そしてここに出てくるそういう神様を敬うのにふさわしいような特徴というのは、まとめると2つに要約されると思います。
So Paul is asking men and women in the church to be having self-control and to be spiritually sound.
その2つというのは、教会にいる、人々が、自制心を持っていること、そして、霊的に、健全であることです。
But a question that can be asked here is why?
ですが、ここで、問題となるのは、なぜ、そうしなければいけないのかということです。
Why is this so important?
なぜこのことが、それほど重要なのか。
Why is it important for Titus to teach sound doctrine? And why is it important for men and women in the church to have this godly behavior?
なぜ、パウロが、ここで健全な教えをするっていうことが、とても重要であって、そして教会の人々が、それに伴うように、振る舞う、行動する、模範になるということが、どうして重要なんでしょうか?
So the answer to that is found in verse 5. So can I have, Aki-san, could you read verse 5 for me again?
5節お願いします。
Thank you. So that's the answer, because the teaching of sound doctrine, healthy teaching, leads to godly character.
ここに答えがありましたが、健全な教えというのは、その神様を敬うような、そういう、特徴に結びつくんですね。
And by modeling godly character, we are, verse 5 says, honoring God's word.
そして、五節にもあるんですが、私たちがそういう、神様を敬うような、特徴を、模範とする、そういう特徴を、持つような行動をすることによって、神様の言葉がそしられることに、そしられるようなことのないためなんですね。
It's saying that our life and our words need to be concerned with honoring God's word every day.
なので、私たちの、この人生と、言葉っていうのが、神様、御言葉を、褒めたたえることに関わっている必要があるんです。
And when I say God's word, I'm really just talking about this, our Bibles.
私が、その神様の言葉、御言葉というのは、この聖書に書かれていることということです。
Because when we read this, we are reading God's words, which is spoken through human authors in history.
なぜなら、この、聖書に書かれていることは、歴史上の人物を通して、神様の言葉を書いたということがあるからです。
So, of course, Paul here is writing to Titus, but it is God speaking through Paul to Titus.
ここではパウロが書いてるんですが、神様がパウロに語りかけたことをパウロが書いてるということなんです。
And God is telling us that it's not enough for Titus to teach sound doctrine. The people in the church, the men and women of the church, also need to model that message.
なので、ここで神様はテトスにこう言っています。その健全な教えをするだけでは十分じゃなくて、その教会にいる人が、それに倣って、手本を示す、模範になるような行動をするということが大事だと。
And when we are living out God's word, we are honoring God.
私たちが神様の御言葉に従って生きるということは、神様に栄光を、与えるということになるんです。
This, but we also do another thing.When we model and live out God's word. So we do one more thing when we live out God's word also.
私たちが、御言葉に従って生きるときに、もう一つのことを、します。
We silence the opponents of God's word.
というのは私たちが、神様の御言葉に従って生きるときに、私たちの敵を黙らせることができるんです。
So for that, let's read verses 7 and 8. And can I have a Yoshiko-san, could you read for me verses 7 and
8? 7節、8節お願いします。
また、すべての点で、自分自身が良い方の模範となり、知恵においては人生で知恵を保ち、非難すべきところのない、健全な言葉を集め、
Good. So as we said, the modeling and the teaching of God's word, they go together.
私たちが、神様の、御言葉を、教えるということと、その模範になるということは一緒に起こってくることです。
They are, we say in English, they are complementary.
英語ではコンプリメンタリーと言いますが、その2つのことは、2つあって、相補的だということです。
So when we present ourselves as a model of good works,
私たちが、何か良い行いの模範になるとき、
And our words are filled with honesty and sincerity and Christ-centeredness.
その私たちの言葉っていうのは誠実であってキリストが中心にいるようなものなんです。
We leave the opponents of God's word speechless.
そしてそうすることによって私たちは神様の御言葉の敵対者を黙らせることができるんです。
Let me give you an example to help you.
ちょっと例を挙げてみたいと思います。
So imagine that you are counseling a Christian friend who is struggling with sexual temptation.
ちょっと想像してみてください。皆さんの友達が、自分自身の性的な誘惑について、葛藤を持っていて、そういう人が相談に来たと。
Your friend is struggling with sexual temptation that is outside of marriage.
そしてその人は、自分の結婚外への性的な誘惑の問題を持っている。
So you open up your Bible for your friend and you say that God has designed sex and that it is holy and it is set apart for husbands and wives only.
そして、私たちはこう、聖書を開いて、神様は、私たちの性というのを、とても神聖なものに作られていて、そして、それは一人の、夫とか妻のために、取っておかれるものだと言っています。
You tell this to your friend and you share God's word with your friend, but meanwhile, you yourself are having an affair.
そして、聖書を開いて、そういうふうに友達に言うんだけども、自分自身が、結婚外での、そういう性的な関係を持っていたとしたらどうでしょうか。
You're having an affair with someone who is not your wife or husband.
自分の、妻や夫でない人と性的な関係を持っている。
So basically what you've become is you've become a hypocrite.
という状況は私たちが、偽善者であるということになります。
How can you teach and help your friend against thisSexual sin when you're practicing it.
性的にそういう問題を持っている友達にこう相談に乗っている自分が、同じような問題を持っていると、同じような問題行動を取っていると。
You can't.
そんなことは、できないですよね。
You aren't honoring God's word, and other people will be able to criticize you.
そのようなことをしていると、私たちは、神様の御言葉に栄光を与えていることになりませんし、他の周りにいる人たちが、私たちがそう偽善者であるということを批判もすると思います。
Opponents of God's word are going to be able to say, No, you're a hypocrite.
御言葉の敵対者である人たちは、いやいや、あなたは偽善者じゃないかって言うでしょう。
Because your lifeAnd your words are not being complementary.
なので、なぜなら、私たちが言っていること、だから教えていることと私たちの行動が伴ってないからなんです。
They're actually in collision with one another.
お互いに、
They're kind of in a car crash with each other.
一致してないんですね。ありがとう。
So we need to be teaching Christ properly, and we need to be living for Christ completely.
なので私たちは、イエス・キリストについての教えを、適切にする必要もありますし、同時に、キリストのために、全身全霊でこう生きていく、そして行動で示していくという必要もあります。
And this will both honor God and silence those opponents of God.
そうすることで、神様を、 褒めたたえることにもなりますし、御言葉の敵対者を、黙らせるということにもなります。
And it will also make the message of Jesus Christ attractive.
そしてそうすることで、イエス・キリストの、言葉というのを、魅力的に、見せることができます。
And we find that in verses 9 and 10.
9節と10節のところを見ていきたいと思います。
So Marcus, could you read for me verses 9 and 10?
Slaves are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.
Good, so we have another group here.
ここにまた別のグループが出てきています。
We've been talking about older men, older women, and younger men and younger women.
これまで、老人たち、そして若い人々について見てきましたが、
But now we're talking about slaves.
ここでは奴隷たちが出てきます。
So Paul is not supporting slavery here.
パウロはここで、奴隷制を、支持しているわけではありません。
Instead, he's explaining how to spread the message of Jesus Christ under the institution of slavery.
それではなくて、その奴隷制の、元で、どのように、福音を、伝えるかということについて話しています。
Because at this time, slavery was actually very common everywhere you went.
当時、どこに行っても奴隷制というのは、よくあったことです。
So again, Paul is telling us that we need to live lives that are so radically differentfrom the culture we are living in.
なので、パウロは、当時あったその文化から、本当に、かけ離れたような、とても急進的なあのように生きないといけないというふうに言っていました。
And by doing that, we are honoring God's word.
神様の御言葉を褒めたたえて、
We are silencing the opponents of God.
神様の敵対者を黙らせて。
And a third thing, it says that we are adorning the message of God.
そして神様のそのメッセージを私たちが飾り付けをする、飾ることが大切だと。
It's an interesting word, adorn. It means basically to decorate.
この英語でのアドーンというのは、興味深い言葉なんですが、まあ、あのデコレートという飾るという言葉と同じです。
If you can imagine, God's message as a Christmas tree,
神様の、メッセージを、クリスマスツリーのように、ちょっと想像してみてください。
By adorning God's word with our lives, we are like the ornaments that are hanging on God's Christmas tree.
私たちの人生をもって神様の言葉を飾るというのは私たちがクリスマスツリーをの装飾品になるような感じなんです。
Our faith and our lives, we make the teaching of Jesus Christ attractive to the whole world.
なので私たちの人生、そしてイエス様に、イエス様への信仰っていうのが神様の御言葉を世界中に魅力的に示すということになるんです。
And to adorn the gospel, what we need to do is we need to first receive and believe the message of God.
そして私たちがその飾りになるっていうことについて大事なことは私たちがそのメッセージ、神様のメッセージを受け取ってそして信じないといけないんです。
We need to say it with our mouths and we need to hold fast to it.
私たちは、自分たちの口で、信じているということも告白して、そして、それをずっと、持って、従っていかないといけないんです。
And we need to walk worthy of it as servants of Jesus Christ, our Savior.
私たちの救い主であるイエス・キリストにの値の、しもべとして値するように生きていかないといけないんです。
So, another question I have is, how is this all possible?
そうするためにはどうすればよいでしょうか?
How do slaves, put a smile on their face and obey their masters with love?
奴隷たちがどうやってこうにっこりと笑って、自分たちの主人に仕えるんでしょうか。
How do wives submit themselves to their husbands with joy?、
どうやって、妻たちが、喜びを持って夫たちに仕えるといいんでしょうか。
How do men control themselves and behave in a way that is honoring to God?
男性たちがどのように自制心を持って神様を褒め立てられるように振る舞えばいいんでしょうか。
Because the men and women of Crete, there's a lot of things listed for them that they need to be following, that they need to be living out. So there's a lot of things listed in these verses.
ここにいっぱいこうリストに書いてあるように、クレテ島の人たちは従うことがいっぱいあったんですね。
That we need to be following and living out.
そして従って、それを実行しなければいけなかったんです。
But if you remember from last week, Marcus told us that the culture that is on this island is not very good.
先週のメッセージでマーカスも言ってましたが、でもこのクレテ島の文化っていうのはそんなに良いものではなかったんです。
It's actually very corrupt and very far away from God.
とっても堕落していて、神様とはほど遠いようなものでした。
And so can I have someone read chapter 1 verse 12? Hide-san, sorry, could you read chapter 1 verse 12 for me?
一章の十二節のところ、ヒデさんお願いします。
彼らのうち一人、預言者自身が次のように言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠惰な大食漢。
Good. So this is Paul quoting a famous poet from this island.
ここは、パウロが、この島に住む、有名な詩人の、詩を取ってきたものです。
And he is saying that the people on this island are liars.
ここでは、この島の人はみんな嘘つき。
That they're evil. Evil beasts is the English word.
悪い獣者。
And lazy gluttons.
怠け者の食いしん坊。
So again, this is a culture that is really far away from God.
ここを見ても分かるように、とても神様からかけ離れたような文化があったことになります。
So again, the question is, how do we get from this ungodly Crete culture to a godly culture?
ここで問題となるのは、どのようにして、この不敬虔な文化から、敬虔な文化へ変えていったらいいのでしょうか。
This is a radical change, so how do we do it?
すごく急進的な変化ですが、どのようにすればいいんでしょうか。
So the answer can be found in verses 11 to 14.
その答えは、11節から14節のところにあります。
Kazu-san, could you read that for me? Yeah, 11 to... Ah, so chapter 2, sorry. Chapter 2.
2章の11から14。
Yep, 11 to 14. Yeah.
というのは、すべての人を救う神の恵みが現れて、私たちに経験とこの世の欲等を捨て、この時代にあって、慎み深く正しく経験に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教えたとしたからに、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。
Good. So that's the answer.
ここに答えがあります。
It's the message of Jesus Christ that teaches us to say no.
私たちに no ということを、イエス様が教えてくださっています。
It teaches us to say no to ungodliness.
不敬虔なことに、no という。
It teaches us to say no to worldly passions and live godly lives.
この世の欲を捨てて、敬虔な生活をする。
So, can I, sorry, Kazu-san, could you read verse 12 one more time for me?
私たちに敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く正しく敬虔に生活し、
Yeah, good. So it teaches us to say no, and it gives us self-control.
この箇所では、私たちが不経験とこの世の欲とをして、そして、慎み深く生きることを教えています。
Which is something that the people of Crete don't seem to have.
これはクレテ島の人々は、そのようにしていなかったんです。
They don't seem to have any self-control in their life at all.
クレテ島の人々は、自制心を全く持っていなかったと思います。
And so it is Jesus Christ who gave himself for us by dying on the cross.
イエス・キリストが、自分の人生を、私たちのために、捨ててくださいました。
So that not only are we redeemed from this corrupt culture,
私たちは、こういう堕落した、文化から、救い出されただけでなく、
But we are also purified. We're made clean.
私たちは、また清められたんです。
We're made a people now who are set apart by God, and we're eager to do good now.
そして、私たち良い技に熱心な自分の民を。清めるために、自己自身を捧げられたんです。
And that's really important. We're redeemed and we're purified.
私たちは、救われて、そして、清められました。
But we also want to do good.
そして、私たちはまた、良いことを、良い技を、したいと思っています。
We actually have a desire in our hearts now to do good for God.
私たちは神様のために良い技を行いたいという、そういう心を持っています。
We want to please God. We want to honor our God.
神様を喜ばせたいし、褒めたたえたいと思っています。
We have God's Spirit living inside of us now, sanctifying our hearts.
神様の、御霊が私たちの中に住んでおられて、そして、私たちは良いことを、良い技を行いたいと思っています。
So the gospel of Jesus Christ, it teaches us to say no to ungodliness.
不経験とこの世の欲に対してノーと言って。
But it also redeems and purifies us.
そして、私たちを、救って、清めてくださっているのが神様の御霊です。
To where we are now transformed, we're a different person now.
なので私たちは今は違う新しいものになっています。
And we're a people united together within the church.
そして私たちは教会に集めて一つにされています。
Some of you might have big families or you might have a company that is very big.
皆さんの中では、大きな大家族を持っておられる方もいるでしょうし、大きな会社を持っている人もいるかもしれません。
So you would know that it's not easy to get along with everyone.
そういう方にとっては、よくイメージできると思うんですが、すべての人とうまくやっていくのは、難しいことです。
But God unites us together.
ですが神様は私たちをここに一つに集めておられます。
And so you can't steer a culture, you can't change a culture by electing better prime ministers.
私たちは、いい首相とかを選出して、そして文化を変えていく、文化を導いていくということはできません。
You can't change a culture by electing new government officials.
私たちは同じように政府の官僚を、いい官僚を選び出して、そして文化を導くということもできません。
You can't do that by building more schools or hiring better teachers.
もちろん、新しい、学校を建てたりとか、新しい、先生たちを、雇用したりとかで、文化を変えられるわけでもありません。
Paul is telling us that the only way to change a culture really is through Jesus Christ.
パウロが言うには、私たちが、私たちの文化を変えれる唯一の方法っていうのはイエス・キリストを通してなんだと。
And our job as Christians is to share Christ with others and model his message.
そしてクリスチャンとして私たちのやるべきことっていうのはイエス様のことを他の人に分かち合ってそして彼の御言葉の模範になるような生き方をすることなんだ。
Could I have Matsumi-san, could you read verse 15 for me?
15節お願いします。
十分な権威を持ってこれらのことを語り進め戒めなさい。誰にも侮られてはなりません。
Good. So this is Paul directing this to Titus. Titus would have a position similar to a pastor.
Titus は牧師に近いようなポジションにいました。
It's his job to teach the church.
なので、テトスの仕事は、教会に対して教えることだったんです。
For our church, that would be Dave's job.
私たちの教会について言えば、それは、デイブに当たるでしょう。
It's Dave's job to encourage and, as it says, rebuke with all authority.
デイブが、権威を持って、責めたりとか、教えたりという、そういう立場にいるんです。
But it is still our job to share with other people the message of Jesus Christ with others.
ですが、私たち一人一人も、周りの人たちと、イエス様のメッセージを分かち合うことはできると思います。
Because we're adorning the message of God with our lives.
なぜなら、私たちは自分たちの、生活、人生を持って、御言葉に、飾り付けができているから、できるからです。
When I was a kid in the winter time, the toy stores would always have the best toys by the window.
私が子供の頃よくおもちゃ屋さんに行った時にそのおもちゃ屋さんの一番いいおもちゃっていうのはウィンドウのところにありました。
And I think that most moms and dads hated this.
もちろん、親たちは、そのことを嫌がってたと思うんですが。
Because anytime you were walking by that toy store, the mom would have their hand being pulled.
なぜなら、親子で、その前を歩くときに、きっとその親は、子供に手を引っ張られて止まらないといけなかったでしょう。
Because the child would see this beautiful display of toys by the window.
子供は、その、ウィンドウにあるディスプレイをずっと見ているんでした。
And the child would see these amazing toys and go, wow!
で、子供たちはもうそこにあるおもちゃを目を輝かせて、もうワクワクして見ているわけです。
I want to go inside!
で、中に入りたいって言うんです。
Mommy, mommy, let's go in, let's go in!
お母さん、中に入ろうよ。
Because for the kid, it's just so amazing to see all these greatChristmas toys being out in front of the toy store.
なぜなら、そのウィンドウの一番前のところに、クリスマスのデコレーション、そのおもちゃがいっぱい飾ってあるからです。
This is how we should be with our lives.
私たちは、自分たちの、人生を持って、そのような位置にいないといけません。
This is how we can adorn the gospel, the message of Jesus Christ.
そのように、私たちはイエス・キリストの、メッセージを飾り付けしないといけないと思います。
To where people look at us and say, Tell me about Jesus Christ.
人々、周りの人々が私たちを見たときに、どうか、イエス様について教えてくださいと言われるような。
Like the child, they're saying, Take me, take me, take me inside the church.
それは、子供たちが、中に連れて行って、その教会の中に連れて行ってほしいってせがむように、そういうふうに思われたいと思います。
Because they don't see you.
なぜなら、周りの人たちは、皆さんを見ているわけではないんです。
They see Jesus in you.
皆さん中にいるイエス様を見ているんです。
They see this amazing message that you are living out, and that's why they want to go to church.
私たちが、生きていく、そこに出てくる、メッセージ、イエス様を見て、周りにいる人たちは、それを知りたい、中に入っていきたいと思うんです。
That's why they want you to share with them what it is that you know.
なので、周りにいる人たちは、私たちが知っているそのイエス様のメッセージを、分かち合ってほしいと思っています。
So Paul is telling us here in Titus that our lives and our words need to match.
なので、パウロはこのテトスでも言っていますが、私たちの、その生き様と、私たちの、教えの話すことっていうのはマッチしてないといけません。
The message of Jesus Christ needs to be modeled and demonstrated and shared.
イエス様の、メッセージというのは、模範にされて、そして、それを証明されて、そして
modeled and demonstrated and shared.
そしてそれを分かち合わないといけない。分かち合ってもらわないといけません。
To only model or demonstrate would actually be taking glory away from God.
私たちが、手本になって証明するだけでは神様の栄光を私たちが、それを取ってしまっていることになります。
Why do I say that?
なぜそうなるんでしょうか?
Because imagine this situation.
こういうことを想像してみてください。
You're being an excellent Christian role model at your job.
皆さんが職場で、もうクリスチャンのお手本となるようなそういう理想の姿を、映し出していると。
So much so that your manager actually comes over to you and says, "Wow."
とっても、模範になるような生き方をしているので、上司がやってきて、すごいねとかっていうふうに言います。
You're such a great worker here at this company.
その会社で、とてもよく働いているし。
You never gossip and you never go get drunk after work with some of the other coworkers.
噂話もしないし、お酒を飲んで酔ってしまうということもありません。
I've seen your family. You've got a really great wife and children.
良い妻がいて、子供がいてっていう、すごくいい家族も持っています。
You guys seem like the perfect family. Everybody loves each other in your family.
そして、その、家族もすごく良くって、お互いにもう愛し合って、本当理想の家族なんです。
How do you do it?
どうやってそのようにするんでしょうか?
What's your secret?
あなたのその秘訣を教えてほしいと。
And if your answer is this,
でもし、皆さんがこう答えたとします。
Well, that's just the kind of guy I am.
私はだってそんな人なんだって。
I'm just a really good guy.
なんかこんなちょっといい人なんだって。
Who is getting the glory in that situation?
そうなると誰に栄光が与えられるんでしょうか?
It's not God.
それは神様ではないですよね。
It's just you who is receiving glory from your boss.
そう言った、栄光が、はい、その言った人に栄光がいきますよね。
But instead, if you answer this way,
でもその代わりにこう答えたらどうでしょうか?
Instead, when your boss asks you, what's your secret? Why are you such a great worker and so kind to your wife and children?
上司がこのように皆さんに言ったらどうでしょうか、あなたはすごく勤勉にも働くし家族のことも愛してるし、どうやってそのようにできるんだと
If you say, well, listen, I'm not perfect and I've never been perfect、
こういうことはどうでしょうかいや私は完璧ではないし、これまでも、結構完璧いろいろ失敗したんだとか
And you say, actually, a couple of years ago, I almost got a divorce with my wife.
で、数年前は実はもうほとんど離婚しようかと思ったぐらいなんだと。
And I almost lost my family and almost split apart.
家族ももう崩壊しそうになってたんだと。
And I was drinking a lot. I was getting drunk every night.
で、毎日毎日もう酔っ払って帰ってたんだと。
I wasn't always this way.
なので、いつも今の自分のこんな風じゃなかったんだと。
But then something happened that changed my life.
でも、自分の人生にあることが起きました。
God saved me.
神様が私を救ってくれたんです。
He changed my life from a corrupt life into a godly one.
堕落した人生から神様を敬うようなそういう人生に変えてくれたんだと。
He did it, and it was all through His Son, Jesus Christ.
神様はそういうことをその息子であるイエス・キリストを通して私にしてくれました。
You see, it was 2,000 years ago.That God came into this world as a man.
2000年前、神様は人の姿となってこの地上に来られました。
God took on human flesh and lived the life that I could not live.
神様は人間の肉体の形をとって私が生きることができないようなそういう人生を生きられました。
He lived a perfect life that was honoring and obedient to God.
彼は本当に完全で、そして神様を、に従って、神様を褒めたたえるような生き方をしました。
And then he died on the cross as a sacrifice for my sins.
そして、自分たちの罪のために、十字架にかかって死なれました。
He died in place of me so that now I am justified before God. I am made right before God now.
そして、そのイエス様が私のために死んでくださったことで、私たちは、私は神様に、良いとされて、私は、義の生き方をすることができるんです。
If you say that,
もし、皆さんがそう言ったなら、
And you say that God has transformed your life like the people of Crete.
そして、神様が、クレタの人々の人生を変えたように、私たちの人生を変えてくださっていると、そういうことを言ったなら、
But God has given you a new life with a new desire where you're eager to do good.
そして、神様が、私たちに、新しい人生を与えてくださって、与えてくださったことで、良い行いを私たちがしたいというそういう思いを持っている。
Then you are honoring God.
そういう答えをしたんだったら私たちは神様に栄光を与えていることになります。
Then you're giving glory to God and not yourself.
自分自身でなく神様に栄光を返しているということになります。
You're pointing to Him.
神様の方を指し示しています。
So this is what I want us to think about in our everyday lives.
私たちも日々このようなことについて考えていきたいと思っています。
Are we living totally for Christ?
私たちはイエス・キリストのために全身全霊で生きているでしょうか?
Are we sharing Christ and giving Him glory?
イエス・キリストのことを他の人に分かち合って神様に栄光を与えているでしょうか?
When people ask, what is the hope that is within you? Do you tell them?
人々が、あなたの、皆さんの中にある、希望は何ですか?って聞かれたときにそれについて答えているでしょうか?
Or do you start to close up and feel shy and give them a quick answer?
なんかちょっと防衛的になって心を閉ざして、適当に返事したりしてないでしょうか?
Paul is telling us in chapter 2 that we need to be honoring God's word with our lives.
パウロは2章のところで私たちは自分たちの人生をもって神様を褒めたたえるように言っています。
That our words and our lives need to be complementary.
そして、私たちのその言葉と、生き方が、きちんとマッチしているだろうかということです。
That we need to adorn the gospel of Jesus Christ with our lives.
そして私たちの、その人生が、イエス・キリストを飾るような、そういうことができているだろうかと。
This is how the island of Crete was transformed from a corrupt, ungodly culture to a godly one.
クレテ島の、人々は、堕落した、そういう文化から神様を敬うような、そういう文化に、変えられました。
And this is how we can change the island of Japan to God's glory.
私たちは、そのようにして、この日本も神様の栄光を表すように変えていくことができると思います。
This is how we transform Japan to give glory to God.
そのようにして、日本を、変えていって神様に栄光を与えることができると思います。
But it's not going to be because of, how big the church is.
それは、教会の大きさとかではなく、
It's not going to be because we have an amazing, worship band that plays amazing music.
教会のそのワーシップがいいとかそういうことではなく、
It's not because the church is modern and high tech.
教会が現代的でハイテクノロジーを持っているとかではなく、
or because the pastor is charming and handsome and sweet.
牧師がとても魅力的だとかイケメンとかでっていうことではなく、
this is not the way that Paul is telling us that God is going to work.
そういうことではなく。パウロは、神様が働かれると言っておられます。
It's by teaching Christ properly.
それはイエス・キリストのことを、適切に教える、シェアをする。
Sharing the message of Jesus Christ with others.
そして周りの人にイエス・キリストのことを分かち合っていくこと。
And living for Christ completely.
そしてイエス・キリストを敬うような生き方をそれを完璧にやっていくということ。
Okay, let's close with prayer.
祈りを持って終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
天のお父さん、
we come before you in Jesus' name.
イエス様のお名前によって御前に出ます。
Lord, I pray that you would help us to transform this island of Japan.
どうか、この日本列島を変えるために、私たちを助けてください。
Help us to, let go of the things of our culture and, grab on to your culture, Lord.
ここの、日本にある文化を手放して、あなたの、文化を、どうか私たちが、
Help us to
していきますように。
Help us to realize that our true citizenship is not of this world.
私たちの、市民権が、この、地上に、あることではなく、
Help、
ということを、認識させてください。
Help us to share and model the message of Jesus Christ with others.
どうか周りの人にイエス・キリストのメッセージを分かち合って、そして私たちがそれを模範になっていくことができるようにしてください。
And we thank you, Lord, for transforming our lives, for the glory of Jesus Christ.
私たちの人生を変えてくださって、神様を褒めたたえることができるようになったことを感謝します。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen. お疲れ様です。
ありがとうございます。